あなた祈る人、私祈られる人じゃない。共に祈り合うという場所。共にロークするんです。同じロークするものでしょ。スンネルゴスという言葉で、いい言葉だと思いますが、共にロークする。愛する皆さん、共に祈り合い、共に労することができるものにして、初めて共に慰め合い、励まし合い、助け合うことができるんです。私はこういう協力も大事なことですけども、今回にはこれが必要だと思っています。さて、今日このところから委ねた時間で短く一章二章にこうちょっとまたがるんですけれども、福音の使い人、道路者、そして互いにそれを委ねていくという間柄において2つのことを話したいと思います。最初はこの2章の1節から8節を中心にしまして、共に恵みの主イエス・キリストに仕えるということです。道路者ですか、共に恵みのイエス・キリストに仕える。今日お越しくださった方、また一章から読んでくださったら嬉しいんですが、パウロという先生はもうイエス・キリスト様と聞くとですね、胸がキューッとなる人なんです。胸キューッとなる。63歳こちらもちょっと若い人で胸がキューッとなるでしょ。もうイエス・キリストと聞いたわけで、もう燃えてくるの。このイエス・キリストは恵みの主である。どうぞパウロ先生が書いたローマ人への手紙から、まあ、あのピレモンあたりの13章間読んでいただきますと、恵み恵み恵みが繰り返されています。このテモテの第二の手紙もそうですが、彼の手紙の最後には必ず恵みと平和、平和がなくても恵みがあなた方の目にあると必ず結びの言葉で使うんです。第二テモテもそうですよね。主があなたの霊とともにいますように、恵みがあなた方と共にあるよ。昨日は一章の十節以降も開けましたけれども、これはイエス・キリストが十字架にお掛けくださって、その死から勝利されて復活してくださったのは、ただ神様の一歩的なんだよ。そうですよね。人がどうぞイエス様十字架にお掛けくださいと祈りをお願いしたんじゃないんです。どうぞイエス様よみがえってくださいと私たちが祈り願ったからよみがえってくださったわけじゃない。神様が私たちを救うために一方的にこの恵みの御業を成してくださった。しかも永遠の恵み、かの日とパウロはよく使いますが、それに至るまでの救いだ、大いなる救いだって言っております。この朝私はどういう信仰の歩みをしてこられたか存じ上げないままで講談に立っておりますが、初心忘るべからずでありますね。この恵みに預かった最初のことを互いに忘れないようにしたいと思います。忘れてしまうと恵みの主、パウロはまた恵みということがぐーっと掘り下げられていくと、もう神様の憐れみ以外の何もんでもないなと言います。もし開けることができる方だったら開いていただきたいんですが、同じパウロがテモテに送り届けた手紙の第一の方なんですが、テモテへの大事の手紙、ちょっと読んでみたいと思うんですが、一章の十二節以降、お聞きくださる方で結構です。お聞きくださるだけでも結構ですが、テモテへの第一の手紙の一章の十二節以降を読んでいます。彼は自分のこと、絶えずこのことを語るんです。原点、初心を変える、語るんです。ここでも語っていますが、マナ弟子の手元に、道路者手元に、一章の十二節読んでいますと、私は自分を強くしてくださった私たちの主キリストイエスに感謝する。主は私を忠実なものと見てこの務めに任じてくださったのである。私は以前にも神をそしる者、迫害する者、不尊なものであった。しかし私はこれらのことを信仰がなかったとき無知のためにしたのだから、憐れみをこう思ったのである。もう恵みがぐーっと困っていると、もう神様の憐れみは何者でもないと言っている。その上、私たちの主の恵みがキリストイエスにある信仰と愛とに伴いますます増し加わってきた。 キリストイエスは異邦人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのだ。しかし私が憐れみをこもったのはキリストイエスがまず私に対して限りない寛容を示し、そして私が今後彼を信じて永遠の命を受ける者の模範となるためである。世々の支配者不朽にして見えざる唯一のために世々限りなく誉れと栄光とがあるように。アーメン。パウロは使徒行伝の中にも3回にわたって自分がどこから救われたかということを絶えず証しをしました。ここでもマナ弟子の道路者手元に私はこんなところから救われた、ここが私の出発点なんだよ、初心はずるである、恵みになるなんだ、もう憐れみをこもったんだ。彼は信仰生活が深まれば深まるほど、なんと私は罪人の頭ですね。多くの教会の皆さん、諸教会で聖餐式が執行されるときに牧師先生が聖餐式の中で招きの言葉でよくここ読まれるんじゃないかなと。私ある時ですね、病床にいらっしゃる方に聖餐式に参りましたので、これ読んだんですね。私は罪人を救うために、この世に行ってくださったということが確実である。私はその罪人かしら。私ども毎月第一節に聖餐式を開くんですが、3回しますので3回ともたーっと読んでですね、役員さんが席立てますと分散するんですが、病床の方に役員の方と一緒に行った時にはじっくりその生産をさせていただいた時に、ある時この御言葉、私は罪人の頭なのですということを読んだ時に、これは聖霊のささやき聞きましたよ。本当に変わらず今日もそう思ってパッと来ます。ちょっとマシですよ、私牧師してますから本当に罪人の頭だと思ってるか、その時一瞬ね、読めなかった。近くにいた監視の兄弟の方、先生ついてるもう詰まったんですよ。私あなたは本当に罪人でした、そこかイエスキリストによって救われた恵み、今その生産に預かるのはここなんだよ。愛する兄弟の皆さん、皆さん初心と言いましたけれども、その初心の思いがガーッと深まり強められる。私はその罪人に苦しむ、もうただ恵みによって救われたんだ、この恵みの真理今あるのだ。パウロはこの恵みの真理ただただ使いさせていただいているのだ。とてもいいですね。私たちはこの恵みの真理ってそれに救われて信仰生活を送っていく中で、それからね、右肩上がりでさーっと超特急のように信仰生活がトントン拍子でいくかというと、山あり谷あり谷あり谷ありで困りますけど、ちょっと浮き沈みすることはないこともないと思います。弱さを覚えることもあると思います。昨日も話しましたが、この手元も弱さをいつも覚え出したんです。午後話しますけれども、パウロはこのところで死という現実の中に直面しておりました。殉教前に書いたわけですが、ですから生きているものと死んだものという言葉を4章で使いますし、彼は死というものを非常に意識しています。しかも愛する道路の者たちが1章の15節に書いていましたが、彼から迫害の中に追いやられていく中で離れていった、非常に苦しかったと思います、パウロ自身。ですからもう4章の終わりと、早く私のところに急いで来てくれ、冬になる前にとも言っております。この手紙が届けられた道路者手元は涙もろかったんです。あなたの涙を知っていると、1章の4節でも言っていますし、昨日開けました1章の7節でも、臆する霊ではなく気の弱い手元、私と一緒だという時の話しましたが、またどんなことがあっても決して恥ずかしく思ってはならないとか、苦しみを共にしてほしいとか、もう随所にこの手紙の中にあります。ということはパウロ自身もテモテも
弱さを覚えたくない。